草津署 FM 交番電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは110番の日、そして草津署管内の詐欺被害ということで、本日は草津警察署地域課の森下さんと生活安全課の吉田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それではまずは新年1回目ということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本編の始まりね、1回目、今も申し上げましたが1回目の放送ということで、本日はまず1つ目のテーマの110番の日についてですが、この110番の日、その名の通り1月10日が110番の日ということなんですが、まずは私たちが意外と知らない110番通報について、地域課の森下さん、教えてください。
はい、今回は110番の日ということで、まずは110番の歴史から振り返っていこうと思います。110番の通報制度は、終戦後の昭和23年に日本に進駐していた連合国軍最高司令官総司令部、いわゆる GHQ からの申し入れにより、当時の国家地方警察と逓信省、現在の警察庁と総務省が協議して、その年の10月1日から開始された制度になります。
なるほど、終戦から始まってるんですね。
そうなんです。当時東京、大阪、名古屋などの8つの都市でスタートしましたが、東京は110番、大阪は1110番、名古屋は118番というように通報番号が統一されていなかったんです。
そうなんですか、知らなかったです。警察に通報するときに110番通報の番号が地域によって変わるっていうのは、ちょっとややこしいかなと思うんですが。
その通りです。それで昭和29年7月1日の現行警察法の施行に合わせ、110番に統一されました。ちなみにドイツや中国は同じ110番が使われていますが、アメリカでは911番、イギリスでは999番となっています。
なるほど。でもなぜそもそも警察への通報が110番という番号になったんでしょうか。
はい、110番になった理由については、国民が覚えやすい番号であること、間違いが少ないように番号が3桁であること、当時の電話機は回転ダイヤル式であったため、ストッパーまでの距離が短い1を多くする一方、かけ間違いを防ぐため回す距離が一番長い0を使うことの3項目を基本に検討されたと言われています。
なるほど、回転ダイヤル式って黒電話のことですよね。もしかしたら今の若い方はご存知じゃない方も多いかなと思うんですが、こう時代を感じますよね。しかし森下さん、110番通報ってどれだけの通報が警察にかかってきてるんですか。
はい、令和6年中の滋賀県内での110番受理の総件数は約13万件で、1日平均約360件、およそ4分に1件110番通報がかかってきていることになります。
4分に1件ですか。じゃあこの放送の時間内にもだいたいこう5件くらいの110番通報されているということなんですね。
そうなんです。また通報手段は携帯電話からが多く、全体のおよそ 75% を占めています。通報内容で一番多いのが道路状況に関係する通報や交通事故の通報で、およそ4割を占めています。
なるほど。ところで、私たちが110番をした時はどちらにつながってるんですか。
はい、 滋賀県内から110番通報すると、大津市内出浜の滋賀県警察本部にある通信司令課につながります。ただし京都や福井、三重などの県境付近で携帯電話から110番通報した場合には、電波を拾うアンテナによっては隣接する他府県の警察本部につながることがあります。このような場合には他府県の警察本部から滋賀県の警察本部に電話をつなぎ替えることができますので、落ち着いて対応した警察官の指示に従ってください。
ああよかった、ちょっとびっくりしました。こう他府県の、ね、警察本部につながってしまったらちょっとどうしようかなってなってるんですが、通報した場所によってこう自動的に、ね、通報先が切り替わるけど、そういうふうにこう対応してくださるっていうことなんですね。ぜひ落ち着いて、ね、指示に従っていただければなと思います。さあでも110番に電話をかけた時にこう何から話したらいいのかわからない方が多いのかなと思うんですが、どのように話をすればいいですか？
110番通報されると、警察官が110番緊急電話です、事件ですか事故ですかなどとお尋ねしますので、まずは何が起こっているのかを教えてください。続けて警察官がどこであったのか、いつあったのか、犯人の人相、着衣、今どうなっているのか、通報者の方の名前、連絡先などを尋ねますので、慌てず落ち着いて警察官の質問に答えてください。
わかりました。やはりね、こう通報する方が慌ててしまうと、確かに110番通報の内容が伝わるのが遅れてしまいますし、皆さん慌てず落ち着いて、これが大事です。さあ110番通報するとどのようにして警察官いらっしゃるんですかね？
通信司令課では110番を受理する警察官と現場に向かうように無線で指令をする警察官を別々に配置しており、110番通報を受理している途中で無線により指令を行う仕組みになっています。また事案の内容によっては現場に一番近いパトカーに現場急行を指令することもあります。このように通信司令課から無線指令を受けた警察官が現場に駆けつけています。
そうなんですね。もし私たちが当事者ではなく目撃者として110番通報した後、警察に協力できること、これはありますか？
現場から110番通報された方には、事件事故の解決や犯人を検挙するために警察官が現場に到着するまでできる限りその場に残ってもらい、直接警察官に説明していただくことを依頼していますので、ご協力をお願いします。それにより事案の概要がすぐに分かりますし、早期の犯人検挙につながることになります。
なるほど、分かりました。その他にこう通報した時に私たちがこう気をつけるべきこと、これはございますか？
はい、移動中の携帯電話での110番通報は非常に危険ですから、車などの運転中は安全な場所に停車して、歩行中は立ち止まってから通報していただくようにお願いします。110番は事件事故などの緊急事態を通報する専用ダイヤルです。緊急でない相談や免許更新の手続きなどの問い合わせで110番通報を使用されますと、事件事故等の緊急通報をした方を待たせてしまうことがありますので、控えるようにしてください。警察に対する意見要望や問い合わせ、各種相談については警察相談専用ダイヤルのシャープ9110、または地元の警察署で対応していますので、よろしくお願いします。
ぜひね、シャープ9110、こちらね、皆さんご利用いただければと思います。さあ続いてですが、この令和5年4月1日から110番映像通報システム、こちらの運用が開始されたと伺いましたが、内容を教えていただけますか？
はい、110番映像通報システムは音声だけではなく、 事件・事故などの現場の状況や犯人の姿、犯人の車などを通報者のスマートフォンなどで撮影してもらい、写真や映像を警察へ送信することができるシステムです。これにより警察官が現場に到着する前に現場の状況を確認することができます。通信料を通報者の方に負担していただくことになりますので、ご協力いただける場合のみ映像などの送信方法をお伝えすることになります。
ところで、このような110番通報を知ってもらうための活動、これは何かされていることございますか？
滋賀県警察では1月10日の110番の日に合わせて、毎年110番通報の正しい利用方法について県内の各警察署で啓発活動を実施しています。草津警察署でも草津市内、栗東市内の駅やスーパー、コンビニエンスストアで啓発活動を行います。
では最後になりますが、森下さんから一言メッセージをお願いいたします。
まず110番通報の際は慌てないことが重要です。警察官が順番に質問していきますので、その質問に落ち着いて答えるようにしてください。また110番通報は事件・事故などの緊急時に通報する専用ダイヤルです。通報される方にすれば1分1秒を競う気持ちでかけてこられます。緊急ではない警察への意見・要望、問い合わせ、相談などについては警察専用相談ダイヤル#9110、または草津警察署で対応させてもらいます。今後も110番通報の適切な利用をよろしくお願いします。
森下さんから110番の日、こちらについてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲挟みまして、この後後半は最新の詐欺の手口、こちらをお伺いします。FM 交番電波に乗ってパトロール。それではここからは昨年から始まりました最新の詐欺の手口のコーナーということで、生活安全課の吉田さんにお伺いします。
よろしくお願いいたします。昨年から始まりました最新の特殊詐欺の手口のコーナーというわけなんですが、はい、今年こそは特殊詐欺の被害を減少させるために、昨年と同様に実際に草津署管内で発生した特殊詐欺の手口を皆さんにお話ししていきたいと思います。今回紹介する事例は滋賀県の特殊詐欺の中でも最も発生件数が多い架空料金請求詐欺とオレオレ詐欺になります。
今回は2つ紹介していただけるんですね。よろしくお願いします。
はい、まず1つ目ですが、被害に遭ったのは管内在住の A さん男性で、令和6年12月6日 A さんがパソコンを操作中に警報音が鳴ると警告画面が表示されました。A さんがパソコン画面に表示された連絡先に電話をかけたところ、応対した業者担当者をかたる男からパソコンの警告音を解除する代金とその保証金として電子マネーを購入し、裏面に記載されている番号を教えてほしい、同じコンビニエンスストアで購入すると怪しまれるので別々の店で購入し、店員に声をかけられても遊びのためと答えてくださいと言われ、電子マネーを購入し裏面の番号を教えたところ、番号がエラーになっています、もう一度電子マネーを購入してください、エラーになった分は返金しますなどと言われました。 これを信じた A さんは複数回にわたり電子マネーを購入して、電子マネーの裏面に記載されている番号を相手に伝えた結果、現金合計28万円分の被害に遭ったというものになります。
これすごい怖いですよね。ただ今この文章でこう拝見してると、いやなんかこれちょっと怪しいやんって思うんですが、実際に多分この焦ってしまったりとか、リアルにこう会話をしていると信じてしまうのかなというふうにねちょっと思いましたが、さあこの事案を防ぐには A さんどうしたらよかったんですかね。
そうですね、電話で電子マネーの番号を聞かれるのも詐欺ですので、番号は絶対に教えないでください。また今回のように警告画面が表示されているだけでも、実際にはウイルスに感染しておらず、警告画面が表示されているだけですので、慌てずに警察に連絡をしてください。
なるほど、画面上ではウイルスに感染させられたようにこう見せていても、実際にはウイルスには感染していないんですね。私こうパソコンに詳しくないので、警告画面とか表示されたら電話をしてしまうかもしれません。気をつけるようにします。
はい、お願いします。似たような事例では、警告画面上に情報がハッカーに送信されます。すぐに画面に表示されている電話番号に電話をかけてください。いや、警告音が流れ続け、心理的に電話をかけやすくしてくる場合もあります。ですが絶対に画面に表示された電話番号には連絡しないようにしてください。またウイルス対策としてウイルス対策ソフトなどをインストールしておくのもいいでしょう。
わかりました。皆さん、警告画面に電話番号が表示されていても絶対に電話はかけずに警察に相談をしましょう。また電話で電子マネーの番号を教えるように指示されるものは詐欺ですので、番号は絶対に教えないようにしましょう。それでは2つ目のオレオレ詐欺の手口、こちらお願いします。
はい、続いて2つ目の手口になります。被害者は草津市在住の A さん、女性で、令和6年10月16日A さん方の固定電話に自動音声で電話がありました。その音声に従って操作したところ、大手通信会社のカスタマーセンターを語る男とつながりました。それ以降は警察官や検事を語る男から順次電話や LINE などで連絡があり、同人らからあなたの名義で契約された携帯電話があり犯罪に関わっている、あなた名義の通帳も作られている、この件に関して今後電話で取り調べをする必要がある、押収した通帳からお金を抜かれた人が出た、あなたのお金も抜かれないように口座を用意するのでお金を移してください、事件が終われば必ずお返ししますなどと言われ、これを信じた A さんは同月24日相手から指定された口座に入金して現金190万円を騙し取られたものになります。
いや、これびっくりしました。実際にこういった事件が草津市でもあったということなんですね。このオレオレ詐欺っていうのは本当にこう今耳にしますが、それでも騙されてしまうっていうのは何でなんですかね。
はい、やはり騙されてしまう可能性として、まずは相手が大手通信会社の従業員や社会的に信頼されている警察官、検事などを名乗ることで、被害者は信用してしまいやすくなるということです。さらに犯人グループは警察官などを語り、あなた名義の電話が犯罪に関わっているなどということで、被害者は動揺してしまい、正常な判断ができなくなってしまいます。
そうなんですね。確かに警察官の方にあなた名義の電話が犯罪に関わっているって言われてしまうと、無実を証明したい一心で警察官のそう言う通りにしないといけないってこう言ってしまうかもしれないですね。うん、じゃあこの事例に関しては どのように対策をすればいいですか？
はい、まずは警察官などが口座を指定して送金を指示することは絶対にないということを覚えておいてください。また本物の警察官や検事であるかなどご自身で調べることも有効です。調べる方法は簡単で、草津警察署の警察官を語る者からお金を送金するなどの話が出た場合は、一度電話を切った後にご自身で草津警察署に電話をしましょう。そして電話に出た警察官に対して、こんな内容の電話があったんですが詐欺ではないですか、草津警察署に〇〇さんという警察官はいますかと自分自身が電話をして質問することで、詐欺の電話なのか本当の警察官が実際に電話をかけているのかが分かります。
なるほど、警察官などが送金を指示することはないんですね。皆さん、警察官などに送金を指示された場合は詐欺ですので、絶対に送金しないでください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に、各警察署が制作した啓発ソング聞きながらお別れです。では次回もお会いしましょう。